伊賀市新庁舎基本設計概要。利用しやすく親しまれる庁舎を目指して。北線側から見た新庁舎イメージ図があります。手前に広い駐車場、中央に新庁舎、道路を挟んで左に駐車場と県庁舎、右側に駐車場と道路、新庁舎奥に田んぼと山並みが続きます。イメージ図終わり。問い合わせ、関西課、電話 229610、 ファックス 242440。 市では昨年の12月から市役所新庁舎の設計業務を進めてきました。平成26年に策定した伊賀市庁舎整備計画の理念に沿って、庁内の検討組織で作成した素案をもとに、市民の皆さんとのワークショップや市民説明会などを経て基本設計を作成しました。より利用しやすく市民の皆さんに親しまれる庁舎を目指し、現在実施設計に着手しています。今回はこれまでの経緯や基本設計の概要をお伝えします。建物概要、構造、鉄骨造り、免震構造、階数、地上5階、建物の高さ 24.5メートル、駐車台数487台、開発エリア内、駐輪台数70台、建築面積 3448.13 平方メートル、庁舎のみ。延べ床面積 14014.67 平方メートル、庁舎のみ。新庁舎に対する基本的な考え方。五十嵐しい大屋根と高さを抑えた計画により、まちづくりを先導する庁舎。外観は深い軒を持ち、勾配のある屋根など、城下町を連想させるデザインとしています。また、高さを5階建てに抑えることで、周囲の眺望に配慮しています。明るい吹き抜けを囲む、炉の字型の構造で、明るくわかりやすい庁舎。建物の中心に吹き抜けを設け、自然光を利用した明るい窓口とします。また、吹き抜けを囲んで窓口カウンターを並べ、誰もが分かりやすい配置とします。免震構造と自然エネルギー活用により、防災指令機能を維持する庁舎。地震に強い免震構造を採用します。また、大災害時に万一、電気、ガス、水道などのライフラインが途切れた場合でも、3日間は防災指令機能が維持できるよう、受水タンクや自家発電を設ける計画とします。敷地内の配置計画。建物の玄関と車寄せを南側に設置し、窓口が利用しやすい計画にします。また、来庁舎駐車場内を一方通行にすることで、車両の流れを分かりやすくし、安全性を確保します。平面計画。吹き抜けを囲む炉の字型の平面として、南、東、北面に執務室、西面にエレベーターや個室の会議室などを集約し、フロア全体が見渡せ、配置が分かりやすい執務空間とします。また、各フロアの吹き抜けの周りに、市民の皆さんが打ち合わせなど気軽に利用できる開放的な空間を設けます。執務室の仕切りをなくし、将来の組織改革や職員の増減に柔軟に対応できる計画としています。配置計画。市民の皆さんの利用が多い部署を 1、2階に配置します。玄関ロビー中央付近にエスカレーター、エレベーター、階段を設置し、迷うことなく各階へ移動できるよう計画します。 玄関を入って一番近い窓口に総合窓口を新設し、主要な手続きや証明発行などができるようにするなど、窓口サービスの利便性向上を目指しています。議会関連の書室は5階に集約することで、議決機関としての独立性を保ちます。危機管理部門は市長室と同じ4階に配置し、防災機能を集約させています。また、災害時には危機管理部門の隣にある食堂を災害対策本部として活用する計画とし、100人程度が活動できる場所を確保しています。環境配慮計画。光、風、水など自然エネルギーを最大限に生かした庁舎。地下を経由させた冷涼な外気を利用します。吹き抜け空間を利用した自然換気を計画します。吹き抜け空間の上部にトップライト、天窓を設置し、庁舎内に自然の光を取り入れます。井戸水を雑用水に利用し、水資源の有効利用を図ります。高効率な設備システム。明るさセンサ、人感センサを設置し、無駄な照明消費電力を削減します。全館 LED 照明を採用し、節電に努めます。床吹き出し空調の採用で、居住域、床から床上 1.8 メートル程度を効率的に空調します。各フロアの立体図があります。説明します。1階、南側と西側に玄関、両玄関近くにエスカレーターとエレベーター、奥にもエレベーター、待合ホール、総合窓口、健康福祉部、人権生活環境部、市民開放スペースなど。2階、財務部、健康福祉部、人権生活環境部、会議室など。3階、産業振興部、建設部、教育委員会など。4階、総務部、財務部、企画振興部、危機管理室、市長室、会議室など。5階、議場、議会関係書室、会議室など。説明終わり。市民の皆さんからのご意見。パブリックコメントや市民説明会、ワークショップ、市民参加型共同検討会で、市民の皆さんから多数のご意見をいただきました。多くの意見はすでに基本設計の計画の中に反映済みであったため、結果として素案の内容を大きく修正するものはありませんでした。市民説明会などでいただいた主な意見と市の考え方を紹介します。吹き抜け、市民の声。吹き抜けは無駄ではないですか。吹き抜けをなくしてその分を会議室にした方が良いのでは。答え、吹き抜けを建物中央に設けることで各フロアに自然光を導き入れ、明るく開放的な窓口になります。また照明にかかる費用の低減が図れます。初夏などには吹き抜けを利用して自然換気を行うことで空調に頼らない時間を増やすことができるなど、利点が多いため、吹き抜けを採用しました。防災対策、市民の声。計画地の近くにある私塾新池が決壊しても大丈夫ですか？答え、計画地南側にある私塾新池は、2000年平成12年度の新基準による耐震設計で、2003年平成15年から2005年平成17年に大規模改修を終えています。 この新基準で設計されているため池は、東日本大震災の被災地においても決壊していないことから、十分な安全性があると言われています。その上で、庁舎1階の床の高さは、周辺道路面、南面から50センチメートル上げる計画とし、万一の決壊時にも庁舎が浸水しないよう、万全を期す計画としています。市民の声。計画地は液状化の心配はありませんか？答え。庁舎を建設する場所には、比較的浅いところに非常に強固な支持地盤があります。大地震時にも支持層そのものは液状化しないため、建物構造に支障はありません。周辺の駐車場なども当初の計画通り2メートル以上の盛り土を行うことで液状化の危険度は低くなると判定されています。いずれも液状化に対して特別な対応をする必要はありません。庁舎の規模、市民の声、庁舎の規模が課題ではないでしょうか？答え。国の基準で庁舎の面積を算出すると、14,600 平方メートル程度となりますが、今後の行政組織の効率化などを視野に入れて、約600平方メートルを縮減した計画としています。また、県庁舎に隣接して整備し、一定の範囲内で会議室や駐車場の相互利用を目指すことで、施設の小規模化を図っています。事業費、市民の声、庁舎の建設費は高額であり、市の財政を圧迫しませんか？答え、財源の計画として、庁舎を整備するための積立金のほか、合併特例債を活用して、財政負担の軽減を図っていきます。合併特例債は、借入金の約7割を国が負担する有利な財源です。今後も将来的な財政見通し計画に基づき、財政の健全性を保ちながら事業を進めていきます。庁舎整備事業財源内訳、総事業費63億7,000万円、内訳、合併特例債46億円、庁舎建設基金15億円、一般財源2億7,000万円。なお、今後合併特例債の7割が地方交付税として交付される予定です。工事費、概算、本体工事費、約51億4,000万円。本庁と支所、市民の声、本庁は立派になってよいのですが、今後各支所はどうなっていきますか？答え、新庁舎が完成すれば、分散されていた本庁機能が新庁舎へ集約されます。各支所については、新庁舎が完成しても地域の身近な行政窓口として重要なものだと考えています。地域の行政サービスの拠点として、今後も窓口サービスの充実や地域振興の強化を図っていく計画です。庁舎整備予定、平成28年度、基本実施設計完成、造成工事開始、施工者選定、本体工事開始、平成30年度、新庁舎完成。新庁舎の敷地配置図が掲載されています。簡単に説明します。南玄関前に車椅子専用駐車場があり、西玄関横にはバイク置き場、駐輪場があります。周辺には約200台分の来庁舎用駐車場を設けています。配置図説明終わり。南西側から見た新庁舎イメージ図が掲載されています。